こんにちは、ポッドキャストノーマニアシーズン18、農民たちの江戸時代。今回は延長戦
です。はい、延長戦です。
はい。
はい、本編はね、うん、一応前回で終わりということで、はい、前回が13で終わったのかな、ね、うん。だからシーズン的には14話目ですけど、
はい、
まあ、延長戦ですよ。
はい。
はい、どうでした、うんうん、このシーズン。
いや、その、篠田さんも何度も言ってましたけど、結構武士の視点から描く、
はいはいはい、
ドラマであったり、うん、映画であったり、うん、で小説だったり、はい、多分そういうものってすごく多いんですけども、今回は農民たちにとっての江戸時代っていうことで、農民たちの視点から、うん、
はい、
まあ、ちょっとより詳しく、初めて、なんとかな、話してもらったっていうことで、
はい、
なんかこの時代の農村の仕組みとか生活、はい
はいはい、村とかね、
うん、
話しましたね。
そうそう、その人々のことをなんかよく知ることが、まあ、分かったつもりになってるんですけど、まあ、うん、少しだけれどもちょっと分かったかなっていうシーズンでした。なんか権力者側から見た江戸時代じゃなくて、
はい、
農民の視点に立っての江戸時代っていう、なんか違う視点が違うことで、あ、そうだったのっていうようなことを、そう思う内容が非常に多かったなと思いました。
うん、江戸時代のね、うん、その、うん、本編で何度も言いましたけど、僕らが持ってる江戸時代の印象って、
うん、
まあ、武士の社会っていうことと、それからやっぱり農民たちはちょっと虐げられてる存在っていう、その印象がね、うん、特にメディアから受ける印象とても多かったですからね。
そうですね、うん、
だから、まあ、それが歪んでるのかもわからないし、うんうん、今回のシーズンでお話しした内容って、うん、まあ、あくまでもそのこういう研究もしてる人がいる、うん、こういう記録もちゃんと残ってるって話で、これまでの話を否定するわけじゃないんですけど、うん、
はいはい、
まあ、ただあまり知られてない話なんでね、うんうん、ちょっとそういう点でぜひ皆さんも興味深く聞いてくれたらなって思ってますね。
うんうん、そうですね、うん、なんか本当江戸時代の農民たちがどういうふうに統治されていたかとか、まあ、藩のためにっていうか国のために生産の拡大をするだとか、はい、税金の徴収方法や、なんか そういったものは結局武家というか藩主、まあ、幕府が決めたそういうルールが結果的に農民の教育レベルを高めてマネジメント力を上昇することになったりとか、
はいはいはい、
結束力を高めて武士や領主などの上層部に進言提案する力を持った存在とか集団だったっていう、そういうふうでもあったっていう、そういうところが、まあ、面白かったですね。
特に兵の分離のところで、ね、話しましたね。ま
あ、そうね、うん、兵の分離もあるし、やっぱり最後の赤字の赤字の天領地を、
はいはいはい、春日さんとかね、
ね、はい、いやー、なんかなんだろう、幕府側というか武家社会から見ると統治するつもりで決めたルールが、はい、結果的にその農民たちのレベルを上げたっていう、
まあ、知識レベルといえばいいのか文書行政レベルといえばいいのか分かんないですけどね、うんうんうん、そのざっくり言うとだから組織運営
そうですよね、
ですよね、
はい、
うん、なんかその合理的にちゃんと考えることができるっていう能力が身についたのかなっていう気はしますね、
うんうん、そうですね、うん、でも本当にたくさんいろんなことがあったんですけど、ちょっと4つだけちょっと挙げますと、まずは徴収の仕方、税金の徴税方法、
はい、
もともと私、まあ
ね、年貢ね、
あ、年貢、うん、一軒一軒のお家っていうか、はい、一軒一軒の農家に課税されると思ってたんですよ、うん、だから苦しい農家さんの娘さんをちょっとなんか売ると か、 なんかそういうようなイメージがやっぱり強かったんですけど、
はいはいはい、うん、まあ、そういう話よく聞きますもんね、
うん、でもそれは年貢っていうのは村単位に課して、で村役人である名主さんがその村の中のそれぞれをこう5人組っていうか、そういう5人組っていうのに分担して、はい、あなたたちはこれだけねみたいな、
はいはいはい、
そういうのを決めて、でそれを集めるっていう、この5人組っていう仕組みもやっぱり小集団とかチームで活動するっていう、うん、もうみんなのそれぞれの目が届く範囲で 協力もできるだろうし、
うん、
なんかまあ悪い意味、あ、ま、ちょっと言い方悪いけど見張りをすることもできる、怠け者が出ないようにとか、うん、なんかそういうようなこともできたり結束力も高まったりっていう、なんかそんな仕組みになってたなっていうことと、名主さんと組頭百姓代っていう村役人の人たちは、はい、そういう分配するときに不公平感のないように分配しなきゃいけないし、
はい、
そういう計算力とか納得させるための交渉力とか、
うんうん、
多分なんか、まあ、それぞれの村のそれぞれの個別の事情も配慮しながら多分決めてったりとか、
うん、
なんていうかな、理性的に考える部分と人としての優しさっていうか、なんかそういったものもやっぱり兼ね備える、まあ、理想で言えばそんな人たちが村役人として選ばれてたらいいななんて。
村役人 の、 その選出の仕方とかは、うん、名主か、
はい、
名主の選出とかは、うん、あれですよね、その、うん、世襲の場合もあれば領主が決める場合もあるとかね、はい、いろいろ言ったし、はい、その領主の、
うん、
まあ、求める、
はい、
名主と、それから、うん、農民側が求めるのとまたちょっとね、うんうん、バッティングする場合もあるとかね、うんうん、
はい、
いう話もしましたけども、うん、多分だから宮さんの言ってるその村運営のね、
はい、
その上手な人っていうのはおそらくだからその理性的とか人柄とかって話をしましたけど、うん、だからさっき言ったようにその組織運営の部分で、うん、そのしっかり管理合理的な管理をできるっていうのと、であともしかしたら人心掌握術に長けたというか、う
ん、あ、まあね、
うん、そういう人、まあでも組織運営ってそういうことですもんね。
そうですね、
うん、
大切ですよ。どっちか片っぽじゃいけないし
ですね、
うん、
だからもしだから合理的だけで進むと今で言ったら変な人がパワハラになっちゃうかもしれないし、
まあそうですね、はい、
これは、まあ、当時パワハラとかないだろうけど、うん、そういう概念は、
うん
うん、もしかしたらそういうね両方兼ね備えて、うん、感覚としてできる人もいるじゃないですか、中にはそういうことを、
うんうんうん、
言ったら言い方悪いですけど人たらしいみたいな人だっているしさ、うんうん、そういう上手い人がやってたのかもしれないですね。
そうですね、うん、なんか5人組単位にこう本当にね分配する時だってなんであっちの班は少ないんだとか、なんかありそうじゃない、
ね、
あっちの、うん、あっちの5人
チーム
はとか、
はい、
なんかいろいろありそうね。そういうのも納得させなきゃいけないし、
そうですね、まあ、うん、圧力は絶対ありましたよね、
うん、
きっと、
うんうん、
なんて言ったってお金が絡んでるんで、
うんう
ん
う
ん、相互扶助機能とかを持たせて、うんうん、でも言い換えるとそうやって監視し合うってことだから、
まあ、そうですね、
そう、
でもそういう仕組みを考えたのは幕府だったっていう話もあって、ね、そうです、そうです、なんかなんだろうな、すごくうまく運営されてるなって思いました、まあ、幕府は幕府で
今回のその話、うん、本編でご紹介した話はもちろんうまくいってるところをご紹介してるんでね、うん、
はいはい、
うまくいってないところもきっとあったとは思うんですけど、
まあまあね、
ただこのシステムがずっとね幕末まで続いてたってことは、
うん、
ある程度ちゃんと機能してたんでしょうね、
うん、
これ、
うん、
だから、うん、さっき宮さんさ、その5人組で個人に対して課税じゃなく、うん、まあ、年貢の課税じゃなくて5人組、はい、あ、村単位 で、
村, 単位、
はい、で村の中では5人組が作られてって話をしましたけど、うん、もちろんその合理的な管理っていうのを考えて、うん、で相互扶助機能を、うん、まあ、持たせるためで、幕府側として、まあ、領主側としては管理をやっぱ確実にするためですよね、
はい、うん、そうですね、
うん、っていうふうに、うん、農民同士を相互監視させて、
うんうんうん、
管理監督させるためにっていう思惑で作られたものではあるんですけど、
うん、
もう一方は、
うん、
今みたいに、うん、なんか便利な、
うん、
エクセルとかないじゃないですか、
ないね、
だからシンプルに、
うん、
個人単位に課税って無理だったのかなっていうね、
うん、
管理上ね、そんな発想すらなかったのかなとちょっとふと思いましたけどね、はいはいはい、
なるほどね、
うん、だってほら、うん、個人で管理するってその会計ソフトとか、
うん、
ちょっと税務署がどんなソフトを使ってるか分かんないですけど、
うん、
なんかそういうことじゃないですか、
うん、
いや管理ツールが優秀な管理ツールがあるからうまくできるけど、
うん、
ね、僕もだって今受けてるオーダーとか、
ええ、
仕事とか、
うん、
Excel とかスプレッドシートで管理してますけど、
はい、
なかったら無理ですもん、手書きとかありえないですよ
まあね、うん、まあそうですよね。
例えばさ、うん、ほら課税だから、
はい、
領主が課税するわけじゃないですか、うんうん、で、じゃあどこどこの村で、うん、いくら、じゃあ上面法にのっとって、うん、いくらいくらその、うん、徴税の、
はい、
まあ、予算というか予定があります、うんうん、みたいな話が全部管理するわけですよね、うん、で僕で言ったら、うん、この案件利益率いくら、うん、この案件利益率いくら、うん、で値段ボンって決めて、うん、原価ボンって決めて、うん、原価買って値段決めたら利益がボンって出て何パーセントですみたいな、うん、全部自動で出るけど、うん、この時の人たち全部それ手書きでやってるわけでしょ。
そうですよ ね、
それを一件ずつはやっぱ無理ですって、
まあ、まあまあ無理だけど、はい、その村の中のことをよく知っている村役人さんたちがそれを分配するっていうところにすごく意味があるような気がしてて、
あ、てか、なんか村は優秀な人じゃないと多分できない、
うん、そうですよね、
う、うん、だからすごくないですか。
すごいと思う、
まあ、今すごくないですかってことを言いたいんですけど、
ね、このね、この仕組みを考えた幕府もすごいけど、あ、すごいんだけど、ね、うんうん、なんか結局はすごい良かった、なんかなんつうの、組織構造、村を運営していく上ではこういうその徴税の仕方っていうか、なんかすごい、なんかすごいね、これ考えた人
って当時としてはだから最大限合理的、
うん、と思います、ま
あ、もちろんね、だからその記録に残ってる残ってないにかかわらず、うん、そのほころびというかね、うんうん、そのそれで辛い思いをした人もいるだろうし、うん、うまくいかなかったこともあるだろうけど、うん、その総じてね、大雑把に見ると、うんうん、それ相当優秀、
そうなんですよね、うん、
だってほら260年続いてるんだから幕府っていうか江戸時代って、ね、少なくともその各藩はその改易があったり取り潰しがあったり、はい、いろいろ動きはあったけど、少なくとも幕府は260年続いてるから、うん、きちんとその管理が260年間続いてたってことですよね、
うんうんうん、そうなんですよ。なんかこういう村の運営の仕組みであと、はい、あとそれを回していくために優秀なリーダーシップを取れる人たちがいたっていうか、はい、そういう人たちが選出されてたっていうことが一つ、
はい、
で2点目はさっき、うん、あの篠田さんもちらっと言ってたんですけど、兵の分離の体制、
はいはい、
これが、う、ね、うん、あの統治する武士と農村とが、まあ、離れてるところにあるから、はい、あのどうしても文書で指示命令や報告っていうことが行われるので、
はい、
結果的に読み書きができなきゃいけない、うん、農民たちも
文書行政ね、
うんうん、それで識字率の高さにつながってでと、
はい、
で文字が読めるようになるということはやっぱりこうその農民の人たちの中にも、うん、やっぱりこう知的好奇心の高い人っていうか、
はい、
そういう人たちがいたと思うんで、もっと知りたいなって思うことが、まあ、手に入ったかどうか分かんないけど、そういう書物を通じて読むことができたりと か、うん、そういうことにもつながったり、まあね、さっきのあのさっきのって最終本編最終話の赤字の藩の、あ、それがすごい印象的なんだけど、
はいはい、
赤字の藩に対する経営コンサルタント的なことまでできるようになったりっていう、はい、まあ、あれは、まあ、計算と文字と、まあ、いろんなマネジメント能力っていうことにつながるんだろうけど、
まあ、でもそのマネジメント能力もね、うん、だから感覚でやるのは限界があるから、うん、それを記録に残すとか、はい、ね、農業の始まりの時に話したと思うんですけど、その文字を伝えて、はい、それを要は記録媒体として文字が登場して、はい、それをうまく使うっていうのはやっぱでかいですよね、
うん、
文字があるからやっぱりいろんなことできるし、
うん
うん、だからやっぱりこの農民たちのね、その兵の分離以降の農民たちの、
はい、
まあ、グレードアップというか、
うん、
ネクストステージはやっぱりその後の社会の形成において、うん、やっぱりかなり大きな影響がありますよね、うん、これは、
うん、今は思いましたけれども、やっぱり同じ地域に同じような立場の人たち、はい、農民だったら農民だけがいることの方がなんか、なんか困りごとが同じっていうか、いろんな話し合いとかも本当にフラットにできたのかもしれないですね。そこに武士っていうか、ちょっと統治する立場の違う立場の人がいたりすると、
うん、
どうしてもその人を頼ってしまうっていうか、それなんか本編でも篠田さん言ってたかな。
あ、まあ、その兵の分離がね起こる前はの武士が、
うんうん、
戦国時代の話ですけどね、武士がやっぱり村にいたので、はいはい、ある程度武士が支持をしてたし、うん、上流 身分、上級身分として存在をしてたんですよね、うんうん、頼ってたっていうか、まあ、だからその指示、指揮命令系とか目の前にあるっていうことですよね。だから農民たちだけでその、うん、まあ、集まるというか、その農民たちだけの社会構造になるわけじゃないですか、国の分離っていうのは、はい、武士たちは武士、うんうん、で都市部というか城下町にいて、農村には農民たちだけで、それが村が形成されるわけですけど、その農民たちだけになった時、もちろんそれは農民っていうか農業みたいな共通認識が生まれるから、うん、まあ、なんかね、何に困ってるとか、うん、こういうふうにしたらいいんじゃないかみたいな、うん、そういうのって多分いろいろとコミュニケーションを取りやすいと思うし、
うんうん、
あとはまあでも今の社会でも言えることだけど、うん、
はい、
その同じ同種のコミュニティだけで集まってると、うん、他種、他者、他業種のコミュニティとの圧力が生まれたりね、
うんうんうん、あ、まあ確かにね、そういう弊害はありますよね。
だからまあまあ、でもどっちがいいか悪いかはね、
うんうん
うん、難しいですよね、うん、じゃあ近くに武士いたらやっぱ喧嘩してただろうし、うん、まあ、まあちょっとそこは分かんないけど、
うん
う
んう
ん、まあなんかあんまね簡単なとこでもないとかなと思いますけど、
まあ、そうですね、
はい、
まあその兵の分離の体制っていうのは結果的に、はい、あのみんなのレベルを高めることになったっていう。で3つ目が年貢の計算方法、
はい、
まず単位が貫高っていうのから石高に変わった。
あ、はい、ま、豊臣秀吉の時代 ね、
あ、そうですね、
はい、戦国時代の話です。
貫、はい、高って初めて聞いたんです実は。いや、恥ずかしながら、
まあまあ、いやそうでしょうね、あの、うん、あんまりメジャーじゃないですよこれ。
うーん、
はい、教科書出てくるのかな、わかんないけど、
わかんないですけど、はい、ね、まず一旦通貨に換算して、まあ、ま、ちょっと、
まあ、今と一緒ですけどね、これだから、うんうん、通貨に換算すること自体は今と一緒ですけど、その通貨がクソだったって話です、
うん、っていうことですね、
はい、
で、まあ、それを石高計算に変更した、
はい、
で、まあ、豊臣時代だけれども、その石高の計算も同じ単位、同じマスで測るとか、
対抗検知ね、
対抗検知、はい、なんかっていう、そういった風になったっていうことや、なんだっけな、田んぼだけ持ってる、あ、田んぼだけに課税するんじゃなくて、なんかその他の土地、宅地だったり林だったり、そういったところにも課税をしたっていうことで、
そうです、
そうですよね、
あの要は、何万石みたいな、例えば大きい枠で見ると、うんうんうん、この藩、何々藩は何万石っていうカウントをしてて、はい、それは例えばその農地以外でも、うんうん、都市部とか商業地とか、うん、
はい、
例えば宅地とか、うん、そういうところにも何万石っていう、そこも含めて何万石、
うんうん、
お米作ってないのに石高、
うん、
まあ、お米の、ね、うん、カウントをしてるわけですけど、それはここでお米作ったら、
うん、
まあ、どのくらいかなみたいな、
うん、
ざっくりで、うん、あの表してたっていうことですね。
そうですね、はい、なんか、あ、もちろん完璧じゃないけど、
はい、
公平に、
はい、
なんか公平にみんなに、あの、なんか同じ共通のなんか尺度で、
はい、
できるだけ公平に、うん、あの取っていくために可視化をしていくっていうか、なんかそういうステップを、うん、踏んでちょっとずつ良くしていくステップっていうか、
うん、まあ、そうですね、その共通の尺度、うん、共通の物差しを持つことはとても大事だっただろうし、うん、当時、
はいはい、
今でもね、だってほら、うん、例えば土地評価額とか、うん、ここは円ですけど、うん、ここはお米ですとか言われても混乱するじゃないですか。
はいはいはい、
だから当時の測り方がね、やっぱり、
うん、
で今でもこれ似てると思いません？でも例えばさ、
うん、
変なこと言いますけど、
はい、
じゃあ遺産相続しましょう、
はいはい、
ってなった時に、うん、あの相続すべき遺産はいくらです、
うんうん、
でもそれ現金じゃないじゃないですか、
うんうん、
でもお金で言われるじゃないですか。
そうですね、
でその例えば不動産とかがいくらって評価されて、うんうん、じゃあこれは1億円です、うん、この土地1億円ですって言われても、うんうん、それ1億円の現金じゃないけど、うんうん、その1億円に対して課税されるじゃないですか、
はい、
なんかそれと似てません？
そうですね、
はい、あの米作ってないけど石高で、うんうんうん、評価します、
うんうん、
やってること結局一緒なんですよね。
一緒なんですけど、うん、なんかそういうふうに、なんていうかな、これじゃあちょっと良くないなっていうことを少しずつなんか良くしていくっていうか、 そういうのを変えていくっていう、
ね、戦国時代からね、こう段階的にそれはありますよね、
うん、そういうなんか歴史っていうのを感じるというかですね、
まあ、確かにその鎌倉幕府の時とか、うんうん、室町幕府、幕府はいたけど、はい、まあ、そんなに全国に影響力を思いっきり及ぼしてたわけでもなく、だから土地の評価だったり、その土地にどれだけ人がいる、そのどんだけ評価、石高、うん、がどれだけあるみたいなのってすごくばらけてて、うん、豊臣秀吉がようやく統一してようやく共通の土地評価というか計測方法をようやくみんなにこう、うん、まあ、言い方悪いけど強制できるようになって、
うん、
でそこからでもやってみるとどんどんどんどん皆さん言ったように、うん、こう段階的になんか管理もしやすくなっただろうし、みんなも分かりやすくなったということがありますよね、
うんうんうん、まあ、あのそういうなんかなんだろう、税金取られるのは嫌だけれども、公平公平感とか、あのより分かりやすくなっていくっていうのはとてもいいことだったんじゃないかなって、
うん、まあ、どっから見るかによっても多分悪くはない、
うん、
だからその税金払う側というか、年貢払わなきゃいけない側も、それから年貢を課税する側もやっぱりその共通認識というか共通尺度を持つっていう、結構大事ですよね、
うんうん、そうなんですよ、うん、でもあのそうですね、まあ、それもなんかすごく印象に残っています、
はい、
で、ちょっと後半の方に詳しく出てきた「ケミ法」と「上面法」、
はいはい、
カウント形式ね、うん、年貢のカウント形式、
はい、
これもね、あのちょっとまあどそのあれはあの上面法だったりケミ法だったり、あのこっちなんだろう、時々変えられちゃったりとかもするんですかね。
本編でお話ししたのは、うんうん、その基本的にケミ法っていうのが、うんうん、一応その農地の各農地の、うん、まあ、稲サンプルとかをこうサンプリングして、うん、それで見分してね、
うん、
それでまあ出来不出来を見て、
はい、
評価課税をするからなんか一見いいけど、はい、実はなんか、うん、っていう話をしましたよね。でケミ法があんまうまくいかないねっつって上面法に、
うん、
まあ、切り替わっていくという流れをして、
はい、
でね、幕末までには、うん、まあ、要はその時代がね下っていくまでにはかなり上面法がスタンダードになっていったみたいです、
うん、
ちょっとケミ法がどのくらい残ってたのか、もしくはケミ法に一回戻ったりしたのかっていうのは、うんうんうん、今回の資料ではすみません、ちょっと調べきれてはないんですけど、うん、ただあの全体的にざっくりと上面法がかなり、
うん、
その時代が下ることに応じて上面法がだいぶスタンダード、
どちらの立場にとっても、
はい、
効率的ですよね。効率的だし、
うん、
効率的な気がする。上面法の方が
今回のシーズンの説明だとね、
うん、
ただやっぱそれも今だからなんですよ。
なるほど。
このシーズンでもお話ししましたけど、うん、かつて上面法は悪法って言われてたので、
う
ん、
ああって言ってましたね。そう、ああそっかそっか。
だからその年貢が固定しちゃうから、
うんうん、
だからこの固定してるがゆえに、
うん、
例えば豊作の時はいいけど不況の、うんうんうん、不作の時はダメで、そこでやっぱ農民が苦しめられてるみたいな、
うんうんうん、
でドラマとかだと、うんうん、お米取れてないんですって言っても、うんうんうん、天候悪くてお米取れてないんですって言っても、うん、その漁師とかは、
うん、
いや決まったもんだから年貢を納めろっつって、うん、みんなものすごいひもじいみたいな話につながっていく、うん、今回はねそういうことばっかじゃないよっていう、
まあそうですね、
そういう話をしましたけど、かつてはね、うん、そういうふうに説明されてましたね、
うん、なんかあまりその悪法って言われてたって言われたけど、私自身がそういう年貢のカウント方式とかって全然知らなかったから、
はいはいはい、ま
あ、どっちにしてもなんかああそういう方法で決めてたのかっていうのは勉強になったかなと思いました、うん、
この2つがだいぶ著名な年貢のカウント方法みたいで、
うん、
他にもあったのかな、ちょっとまあそこまでは調べてないんですけれども、だいたいこの2つですね出てくるの
は、うん、はい、
だからまあさほら、うん、重くて苦しんでた人だとそれはいるだろうけど、
うん、
そこがフォーカスされすぎてるっていうね、
まあね、
何度も話したけどこれ、うん、やっぱねそこはちょっとねちょっとなって思うんですやっぱり。
あ、まあね、うん、あの苦しい時の方が印象に残るしドラマになりやすいからって言って、そうです
ね、
そうそうそ
う、話としては面白いってことでしょうね、うんうん、
まあ4点目はですね、あのこの別に、あ、別にっていうかその仕組みとかそういうんじゃなくて、やっぱり武士にしても村役人にしてもその役割にその役割にどういう人がつくかで本当にね良い運営がされる村と、うん、そうじゃないところがあったんだなと。
それ会社のこと言ってるんですよね。
そう、現代も一緒だなと。
完全に会社のことですよね。
現代も一緒だと、ね、うん、はい、やっぱり
それ大丈夫、聞いてる人なんか、うん、心当たりある人いないですか。
大丈夫です、大丈夫、
大丈夫です、そうですか、
うんうん、これ一般論として言
って
る、一般論として
言ってる、特定の誰かって話じゃないですね、
全然そんな、そんなことは思ってない。いやだからやっぱりその立場に見合う人っていうか、もし自分がそれに足りてないと思うんだったらやっぱり学んだりとか努力するとかそういうこといるよねって、そういう必要があるよねと。
それ誰か思い浮かべて話してます？
言ってませんよ。
あ、そうですか。あ、よかった。
私はちゃんとできていたかなとか、できてるかなとかいう反省のもとに。
あ、なるほど。うん、ちょっと今なんかちょっと怖かったですよ。
あ、そうですか。
はいはい、
まあ、そうですね、
組織運営ですよ、
本当に組織運営、はい、本当に組織運営の大切さのようなものを改めて感じました。
でもなんかちょっとこういうところはさ、うん、その今回話したその村の話とか、
うん、
で5人組があったり村単位で課税されてとか、うん、その村役人がいてとかで村乳業があって、
うん、
でなんかみんなで管理してとか、うん、日本的ですよね、すごくね、うん、組織を重視するっていう、
うん、
まあ、今となってはちょっと それが否定されてる部分もやっぱあるじゃないですか、
うん、
その今の文脈です、うん、もうちょっと個人主義でいくべきだとか個性を殺してるんじゃないかとか、
うん、
まあ、そういう意見も分かるし、
うん、
実際の今現代のね、うん、21世紀のなんだろう、こう社会運営とか、
うん、
それこそビジネスのね、
はい、
やり方とかで、じゃあそのほら村役人、このちょっと江戸時代に戻って、じゃあ村役人とかがいて、はい、その名主とかさ、
うん、
ずっと変わらずに、
うん、
うん、期限なしで、
うんうんうん、
だんだんこうお年寄りになってて、でもその人がどかないとかさ、
うん、
今の日本っぽいですよね、うん、なんか
まあね、
うん、だから出てくる杭が出てきたら打たれるみたいなさ、
うんうん、
若い才能が出てきても叩くとかっていう、うん、まあ、悪い側面考えちゃうとそういうところも見えるなと思うけど、まあ ね、それも含めて、
うん、
今回 その村の話なんかは特に相互監視とかも結局組織の中でうまく立ち回るにはどうしたらいいかみたいな、うん、内向きの視点じゃないですか。
そうですね、そうですね、
とても日本的だなと僕は思いましたけどね、これは。
本当はそうじゃない、
悪いこと言っちゃったけど
いや
でも思いません、
そうなんだよね、うん、そうですね、
組織であるでしょう、うん、そういうの、
うんうん、ある。だけどほら最近はね、役職定年であったりとか、うん、のかせるために、次の人にポストを作るためにとか、まあ、うん、そういうようなこともあるね、定年制とかさ。
そうね、うん、各村はちょっと別ですけど、
はい、
ちょっとその武士階級の視点になるけど、
うん、
幕府とかは意外と若い才能、ええ、
もう徴用してたってこと、登用
と言われてます、まあ、ちょっとその誰がとか特定の話ではないんですけど、
うん、
まあいろんな評価あるな、歴史の先生によって全然違うと思うんですけど、
うん、
そもそもの組織論としては、
うん、
やっぱり組織も新陳代謝しないと生き残れない
って
絶対あるじゃないですか、それ江戸時代でも変わらないんですよね、
はいはい、
でその260年続いてるってことは、うん、きちんと新陳代謝して時代の変化にやっぱり対応できてたんじゃないかっていうのは、
うんうん、
個人的にはちょっと思ってるんですよ、
うん、
まあ、各村見たら分かんないけど、それはさすがに、だからそういう組織であってほしいですよね。
そう、だから本当、だから本当に村によって、
はい、
多分誰が、
はいはいはい、
そういう村役人をやってるかによって、
うん、
違うんだろうなっていうのを改めて感じました。
そうね、
うん、
本当そう、 うん、今会社の話してます？村の話
してます？いや、会社にも置き換えつつ、はい、この村役人の人たちがあのその世襲じゃなくて、
はいはいはい、
あの投票っていうかみんなで話して決めるっていう、
まあね、当時の言い方で入れ札、うん、まあ、投票ですけどね、
うん、はい、そういうようなことに、まあ、名目上そうしてるとかいうこともあったかもしれないし、
まあもちろんね、本当にそうしてる、グラデーションあったでしょうね、
それは、まあ、はい、6万6千ぐらいでしたっけ、はい、村の数って、はい、だから村の数にだけこうそのいろんなこう状況の違いってあったんだろうけど、うんうん、あの本当どんな人がそこをリーダーシップ取ってやってるかによって全然違ったんじゃないかなっていうのを強く感じた次第です。
そのどんな人がリーダーシップ取っててみたいな、その村の話でさ、
うんうん、村の話です。
さっき宮さんも言ってましたけど、ええ、その6まあ、5人組なり、まあ、村もそうだと思うんですけど、うん、その相互監視機能を持たせるためのコミュニティって話をしたじゃないですか、うん、はい、まあ、幕府がそういうふうに作った、うん、そういう目的で作って結果村の団結ができるようになって、うん、漁師たちに声を上げるようになったって話をしましたけど、まあ、そういったいい面もあるし、うん、で相互監視することで、うん、まあ、規律が生まれるっていうのもあるんですけど、うん、そのさっき言った相互監視っていうのもやっぱり日本っぽいなって僕はとても思ってて
日本っぽいっていうところの感じ、うーん、
そうですね、だからその個人よりも組織優先のところも、まあ、正直あるじゃないですか、
ね、
日本って
ある
し、
ね、
うん、その子を殺してもっていう言い方ちょっと雑ですけど、うん、そうね、そうね、子を殺してもやっぱり組織のためにっていうところもあるし、あとそのあんまりなんか言いにくいけど、うん、僕がね、うん、もうはるか昔のサラリーマン時代やっぱ思ったのは、
はい、
やっぱりそのみんなの視点が、うん、みんな営利企業に勤めてるんだったら外に向くべきなの
は、はいはいはい、
やっぱりそうそうそう、うんうん、
そうね、
顧客に対してっていうかね、うん、外に社外に向けてやっぱり向くべきな視点が、うん、やっぱりその、うん、みんなのエネルギーがね、うん、外に向かうべきが中に向かってたっていうのは、その会社の中で、うん、組織の中でどういうふうに立ち回るか、うん、あの上司に気に入られるのにはどうしたらいいだとか、うん、そういう方向にエネルギーが向いてるなって思ってて、それってなんか相互監視のようなこの発展系みたいな気がするんですよね、うん、としては。
そんな組織ばかりじゃないし、そんな人たちばかりじゃないとは思いますけど
そうです、
ね、篠田さんの周り、いや、なんか篠田さんはそう感じちゃったっていうことですよね。
若い頃ですよ、
若い頃、うん、
若い頃はで、やっぱりあの、うん、やっぱりね、そのなんだろう、声のでかい、それ物理的にも声でかいし、うん、いわゆる社内で非常に声が通る、うんうんうんうん、声がでかい人もいたし、うん、その人にやっぱり何か言われないようにとか、
うん、
その人にどうしたら評価されるかみたいな話ばかりが、
うんうん、
っていうのは僕もちょっと経験してたのはありましたね。
私いい意味で鈍感でしたねめっちゃ鈍感だったかもしれない。そこら辺は
なんか 僕の見方だって僕だけの話だからね、
うんうんうん、
偏ってるとは思うけど、ちょっとそういう組織を僕は垣間見てきたので、うん、なんかね、今回のその村の話とかは、
うんうん、
あの本編ではねすごくいい側面をね、うんうん、フォーカスしましたけど、うんうん、なんか今の日本につながるとても日本的な組織構造の源泉を見てるような、
うんうんうんうん、
まあ、その前にはね、コミュニティであのいつだったかな、いつかのシーズンであの神社のね、
はいはい、話とかありましたね、
あれもやっぱり同じような、うん、今の日本社会の源泉だと思うんですけど、
うんう
ん、なんかそういうことをとても感じましたね、
うん、
僕は、はい、自分で台本書いてて何言ってたって話ですけど
私はこの台本からその素直に、あ、素直にっていうか、
う
ん、いろいろあっただろうなと、
まあそうですね、あ
の本当 そこでどんな人がそこにいるか、うん、
はい、
どんな人がこうリーダーシップ取ってるかで、
は
い、やっぱりこう、ね、嫌な空気を感じながら過ごすのと、まあまあ、伸び伸びどこまでできたか分かんないけど、
うん、
できたのといろいろあっただろうと。
みやさんの、うん、ちょっと現代の話だけど、
はい、
そのみやさんのお勤め先とかでさ、
はい、
そのどことか絶対言えないけど、うん、例えば今じゃなくてもかつて経験したとことかでも、はいはいはい、うん、 ないですか、その誰かとかじゃなくて、
この絶対あったと思いますよ。
中に向かってるエネルギー、
中に向かってるエネルギーを持ってる人はもう多いですよ。
ですよね、やっぱり、うん、
多い多い、う
ん、なんかそのだからあのもちろん組織だからみんなで
多い
みんなで仲良くやろうねとか、うんうん、仲良くやろうねって言い方すごい雑だけど、うんうん、その組織だから、まあ、うまく回るべきという努力はみんなすべきだと、うんうん、それは僕も思うけど、うん、なんか必要以上というか
必要以上にやる人も多いのかな、うん、でも、うん、いらっしゃったことはいらっしゃいましたけどね、いたと思いますよ、
うん、そうですよね、だから
気になるんでしょうね、あと、うん、気になる人は気になるんだろうなって、うん、あとね、うわ、まあ、いろんな人いますよ
それ言いかけ言いかけてやめるんでやめてください
いやいやいやいや、いろいろ噂話好きな人とかって、どこから情報を集めてくるのって、その情報を集める時間仕事しろよって思う人はいっぱいいたかな。
それある、
うん、
僕だから、いやこれ別に、ね、今の僕がどうとかね、うん、今の僕がなんかすごいなんか頑張ってるとかそんなこと言いたいんじゃなくて、
うんうん、
シンプルにその違いとしてさ、
うん、
今僕らが、まあ、噂話ってわけじゃないけど、うん、例えば、はい、よく一緒にお仕事をやらせてもらってる人たちとかと情報交換するときっていうのは、まあこういう話あるらしいよとか、こういう案件がここで動いてるらしいよ、要はお仕事の話でその先につながる話をするわけですよ。でいかにこう情報を取ってくるかなんですけど、組織の中だと全然関係ないくだらない噂話の情報収集する人っていますよね。
います、
ね、あれなんだろう、
います
ね、
ね、ゴシップ好きな、いやだよ、あの本当暇だなって思います
みやさんもね、ほら管理職だから、うん、だからそういう人たちがいるっていうのはやっぱ見えるわけですよね。
そうそうそう、
部下のがね何十人もいるわけでしょ。だからそれであんま言うと特定されるからやめようか。
まあそうですねあのまあまあそうです、いろんな形は形っていうか役割とか役職があっても
そ, うです、ね、
そこをどんな人がそれをやるのかっていうことによって、
はい、
随分と違うなと、
はい、すっげーまとめたな今
ことを、はい、思いました、
はい、
であのこの収録、このシーズンの収録って実はもう半年以上経ってるんですよ ね,
そうですね、
最初に撮り始めてから、
そうです、ね、
私だから
その近く経ってます ね,
そ, そ, ね、その間にですね、いくつか何冊か偶然たまたま読んだ本が、
はい、
あの篠田さんが話してくれた内容を、そのなんとかな、内容をが分かっでだからより一層理解ができたっていう本が何冊かあって、皆さんのイメージも膨らむかもしれないなっていうのがあるんで、それも次の回で
紹介したいなと。
だいぶ時間
経っ
ちゃう、なんか、
はい、ヒリヒリした話もしてしまったので今回ねちょっと延長戦ここまでで、はい、じゃ次回あのミヤさんの、書籍紹介ということで、書籍
あの大したことないです
けど、ね、まあまあ、はい、ぜひね、
はい、
あの本の話とか前してたじゃないですか。
そうです、ね、
プロジェクトヘイルメアリーとか。
ああそうです ね,
ね、
久々ですね、
そんな話もしたんで、うん、まあ、久しぶりにちょっとね、じゃあ今回の農民たちの江戸時代に、まあまあ、絡めてというかね、まあ、絡めて皆さんもあのインストールされた書籍ということで、
はい、
次回お話を伺いたいと思います、
はい
はい、
では本日はここまで、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。